下田哲也と私。
こんにちは、下田哲也と私、下田哲也でございます。ですね、今僕ちょっとね、ラオスに、来てまして、ラオスという国が東南アジアにあるんですけども、アジア最貧国と呼ばれてる国なんですけども、そこにちょっとね11日ぐらい来てるわけなんですけども、まあ本当に何て言うんですかね、牧歌的な国と言いますか、なんでしょうね、なんかこう人が温かいんですよね。結構ね、東南アジアって日本人を見かけると、まあ、すぐぼったくろみたいな感じになったりとかするんですけども、なんかなかなかこうそういう風土もなく、なる人があったかいというか、あんまぼったくっても来ないし、なんか割とその初心者でもこうその現地の方の温かさとかにね触れ合えたりするような素晴らしい国ですね。マジで何もないんですけども、何もないんですけど、この何もないのがねなんかいいっていうような、まあそんな国に来ておるのでございますが、まあ下田哲也と私っていうねこのラジオ、ヨッピーと普段はまあやってるんですけども、そのヨッピーとですね、まあなかなかこうラオスでこう撮るってる、ヨッピーも来てないんでね、ちょっと撮れなくてですね、なので、ちょっとまあピンチヒッター的にと言いますか、今回の旅に、同行しているですね、まあこれもおもころライターである三久野をゲストに招いてですね、下田哲也と私緊急代打ラジオということで、出演していただきたいなと思います。ただですね、このまますっと紹介するのもどうかなと思いますので、しばらくちょっと僕の一人喋りにお付き合いいただけたら
な
と。
何でですか。長いこと喋ってびっくりしました。
いや
一人ラジオ
いらんかなと思うんですよ。
いや、じゃあなんで僕を横に座らせたんですか。
いやいや、なんかね、はい、こう喋り始めで、はい、まあ、せっかくねこう、はい、海外の土地でですね、すっげえいいとこですよね。
めちゃめちゃ僕も初海外ですけど、はい、めちゃめちゃ楽しいですね。
ほんでホテルのテラス的なところで、
そうですね、
今ねちょっとこう落ちかけてる なんていうのお日様の元、ちょっとポカポカしながら、シャワー浴びたての、おっさん2人が、おしゃべりしようかなみたいな感じ。ただね、はい、まあ、ちょっとねゲストに招いたんですけども、
いやいや僕も嬉しいです、すごい
ヨッピーの代打ですからね。
いやもうすごいですよ、うん、島田哲也と私に出れるなんて
本当に絶対そんな思ってない。
いや本当
にお前は俺んこと下に見てる。
いやそんなことないですって、マジで。
いや本当、
いや僕は本当にこの代でもずっとリスペクトしてますし、僕は島田さんのこと。
いやいや、やっぱりね、はい、君のラジオね、やっぱり旅行してるとね、はい、夜とかこう一人部屋でね、みんなこうバラバラの部屋やから、
はいはいはい
はい、部屋で、ね、まあ何しようかな思って暇やから、はい、言うて本読むにしてもね、なかなかこうホテルの部屋の照明で安い宿なんで暗かったりするんで読めなかったりするんで、
まあ、いい感じって言ったらまあいいですけど ね、その暖かいような感じで、
なのでちょっと暇つぶしで、はい、まあ、あなたとかまどがやってるラジオをね、
かまって肉のシーンを、
はいはい、
ちょっと ありがとうございます、
聞いたりしてたんですけども、はいはいはいはい、まあ、ちょうど、はい、まあ、今回のこの旅、
はい、
ラオスに行くんですみたいな話をねちょっとあなたがこう喋られてるのを聞いて、はい、おっと今度行く、あ、今来てる旅行のこと喋ってるやん。
そうですね、結構まあ楽しく、
うん、そうです
ね、お話できて、まあ、よかったなとは思ってます、
ね、で、まあ、今回の旅の経緯をですね、はい、ちょっと説明しますと、
はい、
元々ですね、僕が15年ぐらい前に、はい、ベトナムでたまたま会った日本人の友達がいて、
はい、
旅先で会って仲良くなった友達がいるんですけどね。
すごいですね、そういうのも、
うん、はいはい、でその彼からですね、連絡が来て、はい、ちょっと久々旅行行かんかと、
あーいいな、
うん、はい、なええー、なーっていうので、はいはいはい、行こう行こうと、
はい、
ほんで、まあ、その彼とはね、なんか4年前も一緒にインドかな、
あ
インド行ったりとかもしてたんですけども、
まあ、4年くらいに1回くらいは、
そうね、オリンピック感覚でちょっとまあ一緒に旅とかどうか、
ね、いいですねその距離感みたいな、そうそう、
はい、最初2人で行くはずやったんですけども、はい、まあちょっともともとね三久野神とも、まあ旅行行けたらいいかなみたいな話、まあ、
ずっとそうですね、おっしゃってもらってて、僕も行きたい、うん、できるなら行きたいなと思ってまして、
でまあしてたんで、まあこの機会にということでちょっと行こうか、はい、ただまあ三久野神さん今ちょっと諸事情はありで、
まあそうですね、
まあなかなかお金が
お金がね、まあ諸事情なくてもお金なかったんですけど、
まあそうですね、お金ある時はあんま見たことはないですけどね、
はい、
ほんでまあそのじゃあちょっとお金ないんやったら、はい、旅費を出すからと、
はい、でその本当に
交換条件じゃないけども、はい、旅費って言っても結構しますよ。
いや本当にしますね、うん、めちゃめちゃ、まあいくらって言うとまあややしい、
まあまあそうですけどね、
ますけどね、
でまあ ただそれね取っ払いでプッとやるのもちょっと嫌やったんで、
まあまあまあまあ、
まあ、まあじゃあ何かこうちょっとリスクというか、
まあ
なんかね、なんかちょっと投下交換じゃないですけども、
はいはい、ただじゃっていうことです
ね。そうそうそう、僕もすっきりおごってやりたいなんて気持ちはもう微塵もありませんから
ね。まあまあそんなもちろん、
そうそう、旅費を払うぐらいならちょっと働いてほしくなるじゃないですか。
もちろんそうですね。
まあそういうそんなこんなで、ちょっとテリーマンが履いてそうなね、青いブーツにローラーが4つついてるみたいな。
ローラースケート、
ローラースケートと呼ばれる、はい、ローラーブレードではない、
ローラーブレード、
かっこ悪い方ですよ。
そうですね、
かっこ悪い方履いて、
安定は一応あるかと思います、ね、
うん、
車輪が4つ、
そうね、はい、だからそれをちょっと履いて、旅行してくれと、うん、言うんですけども、なかなかこうね、現地だとこう舗装もされてない、
本当にそうですね、今までの練習の何百倍のレベルの、
そうね、だからもう砂利道とかが土やったりとかするわけですよ、はい、地面が
泥だったりとかも。そうですね、
でそんな中、まあ、ローラースケートがちょっとなかなか歩きにくいなっていう、
はい、
っていうこともありまして、
はい、
であなたその、まあ、かまどんラジオ聞いてると僕提案したんですよと、
はい、
ローラースケートが怖いから、
はい、
しもさん、
はい、
ちょっと僕ローラーに粘土、油粘土かましていいですか、
うん、あーはいはい、ラジオです、
めっちゃイキりながら言ってたわけですよ、提案したったんすわーみたいな感じで、
まあまあまあまあ、かまってみくらし、そうですね、日曜日のラジオではそういう感じで、ね、僕言ってたかな、まあまあそうですね、そういう感じには
って言ってたら、
はい、
おおええやん、
はい、
うん、別にあのローラーをかましてそれでね、
はいはい、
あの靴の重さもちょっと重なるけども、
はい、
まあええやん、おもろいやんってまあ言ってもらったんで、今度それやろうと思うねってあなたね、たまみくラジオで言ってましたよね。
はい、言ってました言ってました言ってました。
俺それ聞いた時に、
はい、
あれあれおかしいな、俺それ俺から提案したやつやのに、え、なんで自分が思いついたみたいな、なんで言ってんのかなこの人みたいな、一矢報いてやったみたいな感じで言ってるじゃないですか。一矢報、いやこいつ何の代替案も出してこうへんなみたいなね、危ないんす怖いんすしか言ってなくて、いやでも俺はそのもたもたしてたらちょっと理不尽かもしれんけど怒ってまうかも、そうなんすよね、危ないんすよねって言ってるだけやから。
言ってましたね、
さすがにね、あの、はい、旅の効率も良くしないとダメやから、
もちろんです、もちろんです、
ね、僕もそんなんでイライラするのもね、理不尽って分かってるんで、
はい、
そんならちょっとお前油粘土2個買ってそれガーン踏んで、
はい、
噛ませたらタイヤ周りをね、
はい、
鈍くなって、
はい、
まるで靴のようになるんじゃないか、はい、って言って、あそれいいっすねそれいいっすねそれいただいちゃっていいっすかみたいな感じの
言ってました言ってました、うん、言ってました。
それほんでその前提が全くないところでドヤ感をバーン出しながら言ってやりましたよ、あのクソカスの下田に
言ってないわ、そ
クソカスのあのボケの
そんなクソカスとか言ってないです、
いや言うてそれをね、もう意気揚々と言ってたところを聞いて、
いやいやいやいや、
もう本当ね、昨日の夜聞いたんですよ僕ホテルで、
昨日の、
はい、
あだからちょっと今日島さんなんか僕あんま会話なかった感じだったんですね、なんか
いやもう
なんかちょっとキレて、何にキレてんのかなと思って、
キレてるというかキレてないですよ、
はいはい、
悲しかった、ただ本当ねリグかと、あのねリグの社長も昔言っとったんですよ、
うん、
なんでそんなさ自然とパクんのみたいなことをねリグの社長に言ったことがあったんですよ、まだ付き合いがあった頃に、
はいはいはい、
もうほならいやなんかね自然とパクっちゃうんすよねみたいなこと言ってて、自然とパクっちゃうんすよね、なんすかねって言って、やっぱ僕島田さんことを好きなんで、
はいはい、
なんか聞いてるとね、はい、それ自然とパクっちゃってやっぱ血となり肉となるんですよねって言っててこいつよう抜け抜けとそんなことを言えるな悪気なくって思ったことがあったんですよ、
はい、なるほどなるほどなるほど、
俺なんかびっくりして
確かに
あれなんかどこか上野の方でそういう会社やられてますか
僕リグじゃないです、
リグじゃないですか、
リグじゃないです本当に、
そっか、
いやでも、うん、まあ話は合いそうですね、リグ社長の方とは全く会ったことはないですけど、
そうだね、はい、おもころよりやっぱリグころの方が
リグころって何、
いいんじゃないですか、
いやいやいや、
リグころの
下村さんから言われたらもうおしまいですから、
そうですか、
そうです、いやいやリグじゃないです、でも本当にね、
うん、
楽しませていただいてます、ちょっと本当に申し訳ないです、
まあね、まあでもなかなか楽しいね旅行ではあるんですよね、
そうです、まあただ僕がめちゃめちゃやらかしまくってるっていうことに関しては、うん、僕どうしたんですかね、ちょっと
やらかしてるって何すか、
やらかしてるっていうかもう本当に、うん、僕なんでこんなことしてるんだろうって、
今一緒に3人で旅してるんですよ、
はい、
僕と僕の友人と三久野心の3人で、
はいはいはいはい、
でまあ年齢的には僕が一番上かな、
そうですね、
はい、で友達が1個下で僕の、
はい、
で三久野心が 9個ぐらいした
か、9個ぐらいしたですね、うん、まあまあだからまあ
一番若くてフレッシュで、
まあ僕の年でもそうですね、
吸収率が一番高くてちょっと羨ましいなあいつのアクティビカーみたいな感じのことをまあね、はいはい、本来は僕らに言われる、くそーいいなあの若さ俺にも欲しいなで言わせる存在なんや、
存在であるべきですけどね、うん、まあいかんせんそれがなぜかできないっていうのがね、うん、なんでなんですかね、僕
そうね、
この地で骨うずめないといけないですかね、本当に
本当に、まあ別にそのこんなん言っていいのか分かんないですけども、ポンコツがすごくない
ポンコツすぎますよね、
ポンコツがすごくて、
なんかやっぱり今までやっぱり日本でもよくまあ、
うん、
おいそれどやめとよくないぞとか、
うん、
こういうの直したらっていうのを
四方八方から言われて
たじゃないですか、うん、でもあれもやっぱり、うん、こんな一日何度もとかないじゃないですか、
はいはいはい、
例えばこの一個の、まあ、仕事とか記事とかで、うん、それダメだよとか
飲みの席とかで、ね、
飲みの席とかで、まあ、1回とかじゃないですか、
まあ言うたかで 3,4 時間の話ですよ ね、
そうですね、だからまあ1週間とか1ヶ月行ったら、まあ、1ヶ月だったらまあ4回怒られたとか、まあ、それでもまあ多い方ですからね、まあ、旅行こと旅行となるとも
う一日中一緒にいるから
一日何百回ぐらいミスを、
そうやな、お前だってほんまポイントカード作った方がいいと思う怒られたら一個俺らにハンコをさポンと押してくれてまあそうやな、多分200個でも、うん、多分3日あればたまると思う、
いやもっと早いかもしれないですねだから本当に、
そうやな、
何あげたらいいか分かんないです、
いや怒られじゃんくれや後ろに怒られまくってるお前の写真がプリントされてる
怒られちゃん、い
らない怒られちゃん欲しいわ
この季節だってまあ怒られ T もありかもしれないですよね、
そうだね、怒られちょっと何お前経費安く済まそうとしてんねお前怒られ T の方がお前安やんけ、200個もお前スタンプ集めたんやからお前ジャンパーぐらいくれやお前、
いやだって別にお金が来てるわけじゃない、
お前絶対ちょっと今布分ちょっとあれ T シャツの方がな、シルクスクリーンやったら安く済むな思ってるやんか、
違いますって、ね、シルクスクリーンの計算とか僕用しないです、
絶対やろうと思ってるやん、
いやいやそんなじゃない、
ジャンパーの方がまあそりゃ高いですよ、
まあまあジャンプ、まあ、
でも200個集めたんですから、
200個すぐジャンパーがもう みんなに配布しないといけなくなっちゃうじゃん、
そうやな、50万着ぐらいお前生産しとかんのお前多分お前
ほん、ま、一人で何枚も行く可能性もありますからね、
そうですよね、
さっき一番やばいなと思ったのが、うん、もう本当にその島田さんになんか、うん、まあまあいろいろ僕が写真当番じゃないですけど、
はいはい、
まあまあ僕が、まあ、後輩感出すためにニコニコ写真撮ったりしたらね、まあいいんじゃないみたいなことをおっしゃってくれたじゃないですか、
うんうん、
でそれが多分僕ちょっと抜けてて、
うん、
みこし写真忘れてんじゃないみたいなことを言われたじゃないですか、
うん、
ああそうだそうだと思って、うん、写真そっからもう僕、うん、さっきまでやってましたみたいな感じでよく撮るじゃないですかまあまあでも
やってましたね、
そうでもそれでも僕はもうそれ込みでもやんないとやらないよりはマシだと思って、
うん、
まあ、ちょっと成長ってことにしましょう、
ここ成長感じてるんやね、やっぱりこの旅で
日々そうですね、
まあいいですよね、
でまあ写真撮りながら、うん、多分なんかまたもう一個キンキンに5秒後ぐらいにまたやらかしたんですよね、
はいはいはい、そうやね、なんかね、
なんか
3回呼吸するうちの1回を必ず何回やってんのよね
だから僕が写真撮り始め10枚くらいの時に島田さんが、うん、まあ、これあかんぞみたいな、
うん、
まあ、怒りじゃない普通に注意くらいの感じで、
うん、
あかんからなって言ってる時に僕何ですか知らない、それ怒ってられてる島田さんもずっと写真撮って
たあれすごかった
あれ普通によくやばいっすよね、
その本当にね、その要するに旅費を払う中に、はい、俺とその友達と、まあ、もちろん三久野市もやけども、はいはい、景色とか、
はい、
一緒にいる姿とかを撮るカメラマンやってねって言ってて、まあそれは仕事みたいなもんじゃないですか、
まあまあもうそうですね、うん、ありがたいです本当に、
こうやってって言って、はい、まあ、ちょすぐ忘れるからさ、
ね、
ちょっと言った後に、はい、まあ、別のことかな、
ね、
なんか多分道端でなんか犬蹴ったりとかしてたから注意したんやと思うんやけど
してないでしょそんなこと、
子犬かな、子犬どつき倒してたからなんてひどいことするんや、
やばくないですか本当に、
いやほんまこのジャパニーズマジでいっとんなって思ってもうほんまニヤニヤ笑いながらなんかな、
本当にやってるみたいになります
か、親犬ずっと泣いてたね
見守るタイプの犬なんですね、攻撃してこ
う
んですね、
そうだもん、かわいそうやったけど、
してないしてない、
ね、まあよくないぞって注意してる時に俺の顔パシャッパシャッって撮りながらはいすいません、はいパシャッパシャッ、はいすいません、本当気をつけます、舐めてるよ
な、やばすぎます、
怒られる態度として、
もうあれ本当に島田さんに首切られても何もおかしくないです誰にも、
いやすごく、いや俺なんかちょっと逆に尊敬してもうたわ、
尊敬なんかないです、
尊敬するわ、なんやろ、
僕もあの時あ俺なんでだろうって思いながらでもシャッターが止まらんんですよ、 でもキンキンに写真を撮んないといけないのと、ま、そのやっぱ反省を聞かないといけないっていう態度、うん、やっぱ2つともこなせないといけないとき
に、いやそこマルチタスクにする意味ないやんか同時にやったらあかんやんか。
そうなんですよね、
うん、そうですよね、
そうなんですよ。
まあでも本当ね、あのこんな感じのことがね、はい、ずっと今喋ってるみたいなことがずっと延々起こってるんですよ、はい、もう本当今で来て5日ぐらいですか、まあ、
旅今6日目ですね。
6日目か6日目で
もう半分切りましたね。
ラオスも北部行ったりとか、ボートでしか行けないね、
はい、
町とか、
はい、行きました行きました。
村かな、もうほぼ村みたいなとこも行ったりとか、
500メートルぐらいしかなったですね、多分橋から島では。
いや本当どの土地でもほんまトラブルメーカーですよ本当に。
なんでですかね、
すごいよね、
きついっすわ。よくだから下野さんが毎日毎日もう三久野市ようとか、うん、よう言えるなって逆に僕思います、うん、なんでリセット、なんかもうそこはちょっと どうしてくれてるんですか。
リセット
わかんないですけど、
朝起きたら、はい、いやちょっとそんなにいつまでたってもイライラしてもしょうがないじゃないですか。
まあまあまあまあ、
楽しい旅にしたいじゃないですか、
まあ、そうですね。
だから毎回リセットするんです、はい、もう忘れて、よし天気いいな、楽しいな、あそこええな、ここええな、
はい、あ
いいみたいな感じな、はい、綺麗な景色やんとか、はい、あそこ行ったら面白そうやなとか、
はいはい、
あーってそういうような旅の楽しみ方がやりたいんやけども、はい、お前のそのなんやろうな、こう瞬間風速が高いのがあの2分おきに来るみたいなさ。
そうですね、しかもやっぱこのちっちゃいんですよね、多分こういう風にエピソードが出てこないレベルで人をイライラさせてる、一番タッチ悪いんですよ。
とにかくでも動物を蹴飛ばしてるな、
蹴飛ばして
ない、子供の動物を牛とかヤギとかいっぱいおるから、
いない、
ああ志保さんこれ日本にいないっすね、
そこまで
は蹴っちまいますみたいな
生きり飛ばしてんな俺、いやそんなしてないですって、僕
トライキック言うてトライトライ言いながら、
そいつちょっとおもろいじゃないですか、ちょっと、
いやおもろくない、引いてたもん
俺。いやいや僕しないです、動物は蹴ってません。
いやいやいや、ほんま、
本当にだいぶ蹴ってないですも
ん。父出えへんようになった言うてたで、お前が蹴ったヤギ
なんで会話してんすか、ドリトル先生。
いやいや、その飼い主もドン引きやったやん。あと英語を使おうとするやん、ミクノシンか、あれなんなん。
いやあれはそのやっぱり、
うん、ちょまず前提をちょっと話してください。英語をあなた使おうとするじゃないですか。
そうですね、英語はもちろん喋る、
うんね、まあ、海外なんでね、どうしても英語でコミュニケーションしないとダメだみたいなん で、はい、で僕も僕の友人も、はい、あの別にそんな英語が達者の方じゃないじゃないですか。達者というかほぼ喋れないんですけども、
まあ、それでもまあ、はい、
まあ、単語とか分かってるやつで何とか喋るんやけども、はい、お前もなんかこうやたらと喋ろうとするやん、はい、
あれまあそうですね。
で、excuse me って呼ぶやん。excuse me。
excuse me ってこう声出てますね、う
ん。呼ぶやんか。はい、でその後喋れることゼロで、あーなんかこれいくらとか、これが欲しいとか。
日本語
で。日本語でめっちゃ喋ってたりとか、めっちゃジェスチャーやったりとかするやんか。
します
しかも俺とか俺の友達が声をかけて、はい、hey って、はい、excuse me 言ったら。店員さん来るやんか、はい、お前が遮って喋ろうとするやん。あれなんなん、喋ろうとするけどその後さジェスチャーでやるからさ、めっちゃ遠回りになってさ、俺と友達、いや俺らが喋った方が早いんちゃうみたいな雰囲気になってるやんか。
ほんでなってます、
ね、お前ちょっと黙っといてくれるかって言って、はい、あ、はい任せます、あとって言ってその後スーンとスムーズに行くやんか、はい、それをな10回ぐらいやられて我慢してたんやけども、はい、ちょっといい加減それやめてくれへんと、
はい、
遮って
ますね、
遮ったあと何もないっていうのやめてくれへんって言ったらあ、はい気をつけます、
はい気をつけます
って言ってまたやるやんエクスキューズに、俺ちょっと呼ぶわって言ったら、はい、バッて遮って俺が言いますエクスキューズミーは俺に言わしてくださいいや言えるし、俺らでも、
いや
すみませんって俺らでも言えるし
これちょっと言い訳していいですか、
うん、
多分僕がその、うん、例えば日本のお店とかでやっぱりその少しでも島田さんとかに手を煩わせないようにしなきゃみたいなとか、
うん、煩うやん余計
そこ でめっちゃ失敗してるから、うん、ここは成功しなきゃっていうのの、うん、エクスキューズミーを1個勝ち取れば、
うん、
エクスキューズミー1個分は褒められると思ってるんですよね。
いやほんと足の引っ張りがすごいよね、
ズルズル引っ張ってますもんね、ほんと。
そうやんな、だこれがね本当にね1日20時間ぐらいあるんですよ そういう怒りのホットスポットみたいなのがこうめちゃめちゃ細かく点在してて、すごいよ、ソフトバンクのアンテナぐらいあるからな。どの場所行ってもお前地球の歩き方の地図でお前が怒った場所にピン刺してったら真っ赤っかなるやんけみたいな。
いや本当本当そうですね。そこでもなんでなんだろうな。
すげえわ。
すごいですよね。
だなんやろうな、でもねちょっとプラスにも僕考えてて、
はい、
やっぱね普段、はい、そんな怒ったりとか、はい、ね、はい、ないじゃないですか。大人になるにつれて減ってくよ。
もちろん
穏やかになるやん、はいはい、なんかねこの旅でこう自分の中で活力みたいなのが湧いてきて、
はいはいはい、
エネルギーを使ってるやんか。
なるほど、あ、そうです
ね。でそれってやっぱ代謝やから、まあ、くるくるくるくる代謝させて、はい、発散して、はい、また怒ってまた怒って発散してっていうのを繰り返していくと、はい、アイドリングっていうのが自分の中に生まれて、はい、なんかどんどんね若返ってるような気がするんですよ。
そんないい風に言ってくれます。
いや、やっぱだから連れてきてよかったなと思いますよ。本当に。
うわ嬉しいな。
よう、そんな、ほんであいつか俺は殺人を犯してまうかもって思うのをグッと構えることによって自分の中でのこの耐える力、
はいはいはい、
うん、っていう ね、まあ、ね、道徳感やったりとかもそうやし、はい、まあ、倫理的なもんもそうやし、はい、やっぱり絶対手を出してはいけないっていうこの抑圧を自分の中で感じられるっていうことがやっぱ人間として成長まだできるんやっていうね。
なんか下田さんのそういうところをじゃ引き出せてるんですね僕。
えふに言うなよ。
僕は言っちゃダメですね。また一個ピンが刺しました。
そうね。いやすいません。でしょみたいな。いや僕も気使って、ね、オプションプラン、オプションプラン用意しといたんですみたいな。
すぐ人の糞の尺からな。
いやまあでも本当にね。まあでもなんかなかなかね、あの楽しい
ですよ。まあ確かにすごい、僕も楽しいです。でもなんか一つやっぱり最初の方結構言ってましたけど、うん、その僕街を見ながらぼーっとしてるだけ楽しいんですわ。
楽しいよねこっちは。
そうだからもう歩いてる時とかも多分なんかゆっくり歩いちゃってて、うん、なんかお見越しにつまんなそうだなとかって思われるのはちょっとそんなことないですっていうのは言いたいです。本当にずっと
たまに聞いてまうもんな、見越しに楽しんでるかなっ て。
いやそんな本当に楽しんでて、うん、マジでもうぼーっとしてるだけで楽しいんで。
ああよかったよかった。
だからなんかその楽しみ方もなんか間違ってんのかなってなんか変に思っちゃったりするんですよ、ね、うん、例えばどっかなんですかね、その観光スポット行ったりとか、うん、結構僕本当にここの人になるくらいの気持ちが楽しいんですよ、なんか旅行って。
ここの人になるくらい楽しいって別にここの人はこの景色見慣れてるから別に楽しくはないと思うんですよ。
いやだからその何もしないっていうのってやっぱ観光の人じゃないじゃない、旅行者って結構何かしがちじゃないですか。
ここのこの現地の人だって毎日働いてるやんけ必死で、お前。
いやそうです、
アジア最貧国って呼ばれてる、それでも毎日日々頑張って生きてるのにこの人らのことを何も頑張ってないっていうのはちょっと違う。
頑張ってない
と言って、おい唾飛んないと思ってる。大きい大玉飛んだな今。なんや、なんや今のパーン飛ばして、なんやまたやってくれたな。ありがとう、お土産持って帰るわこのまま洗濯もせずに。大玉来たわ、すごいね螺旋が。ナルトですか。お気にいただいておきます。
もうラジオ中にすらもう3回くらいやってるもんな。
いやいや、ほんまにね、まあ、バーグの連中とはね、はい、旅行行ったりとかもしますけども、はい、なかなかこうちょっと少人数でというか、
まあでも
僕も来たことがねそんなにないんで。
僕もだって言ったらこういう風に年上の先輩みたいので旅行行くなんてないわけじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
それもやっぱ新鮮ですね、
うん、
異世界って感じです本当に。
もう楽しいし、まあ、フットワーク軽いんで、
はい、
まあ、僕もね、僕の友達も結構もともとバックパッカーやってたから、まあ俺あっち行きたいし、はい、俺はこっち行きたいしみたいな別れることもね、これがなかなか良かったりとかね。
それがなんかすっげーわかります。
ずっと一緒にいるっていうのはしんどいじゃないですか。
うん、なんかわかります。それは仲いい悪いと関係なくですよね、
うん、だから俺はちょっとここ遠回りしてから行くから、うん、明後日合流しようよみたいな話が出たりとか、まあそういうのもこのなんか少ないなりの醍醐味ですよね。
それすごい良かったです。だから僕が島さんのお友達と2人でちょっと今日山登ってくるからって言ったら、島さん、うん、あじゃあ俺ここでゆっくりしてるわみたいな。
そうそう、
じゃあ行ってらっしゃいみたいな。
小泉進次郎の対談の本読んどくわ言うて。
あれもすごい良くて、
あれはただな、別に小泉進次郎の本を読みたかったんじゃなくて、ただ知的な俺をアピールしたかった。知的な俺をアピールしたくて、山行かんといて、もっと俺がこの知的な本を読んでることを聞いて、そしてあ下田さんってなんか政治とかも興味あるんですか。いや別に全然ないよみたいなことやり取りをさせてって言うんやけど、お前は山に行ってしまったんや。
いやもう難しい
です。山に行ってしまったんや。旅費も全部出した。 ほんと失礼なこともいっぱいされたよ。耐えたよ。小泉進次郎の本を読んでるとこぐらい見てほしかったんや。
あそこそっちのこんのがベストだったんすか。わからねえ。ほんとに自分のミスで僕笑ってますけど、一番ヤバいやつですからね、そんなの。
そうやな。でも山は楽しかったやろ。
山も楽しかったですし、なんかその普通だったら、普通ってわかんないですけど、まあ僕と下村さんが接点あって、うん、で下村さんと下村さんのお友達はもちろん接点あって、うん、まあここの2人はないわけじゃないですか、うん、下村さんと僕は、
うん、
でその2人で山行って下村さん残るみたいなって、なんか意外になんかそんなすぐそういうこと起こるんだみたいな。
あ、でも新しく仲良くなる
感じ、なんかそれがすごい、なんか僕は楽しかったですね。
あ、いいですね。あ、ほんで飯もうまいねんな、そっちがな。
そうですよ、飯がね、
まあ、びっくりするほど食うてんの。
飯僕この間6食くらい食ってましたもんね、
う
ん、
すごい。1日6食食うてさ、しかもなんか変に乗っかるとこもあるやん。
まあもちろん僕
もう腹いっぱい食った後に、
はいはいはいはい、
うわちょっと2食連続食うてるやーみたいな、もう腹パンパンやなー言うてて、でまたちょっとホテル帰ろっかみたいな、こう帰ってる最中に、
はい、
さっきカレーがうまかったんすよって言ってて、
はい、僕言ってました、言ってました。
帰り道になカレー屋さんがあって、
まだ入ってるお店、はい、
うん、行くのしん、
はい、
カレー屋やってるやん。あーありっすね、
ここ美味しいらしいでとか言ってくるんですよね、うん、そしたらじゃあまあちょっと
一人でお前入ってったもんな。あれすごいな思ったの。あの日6食やろ、
1日6食食いましたね。米とかも残さんすからね。
そうやな、はい、ほんで翌日3人でご飯食べた時に、はい、まあ、俺も友達も別にそんなお腹減ってなくて、
まあまあまあまあまあまあ、まあ、
でちょっとまあ残すから肉の人よかったら食べみたいな、
はいはいはいはい、はい、
ほぼほぼ俺も友達もね1食残ってるぐらいやったよね。
うそうですね、
食ったもんな。
サイドメニューも1食分くらいの量残ってたんで、
だから1回の食事で4食分食ってたもんな。お前すごいな思って。
いやうまいんすよ。
食い道楽なんすね。
か、まあ、食うのが大好きでって待って、うん、で安いじゃないですか、
こっち安いのよね。
ほんでだから何ですかね、その王将のチャーハン大盛りくらいの量で150円とかじゃないですか、
うん、そうやな。
やで、うまい、
うまいよね。
でビールも100円とかなんですよね、缶で。
100、そうやな、100円150円までやな。
激安じゃないですか、もうそんな。
いやだからたまらんよね。
はい、
せやのにお前が一番金使ってんやろ。
なんか3日目くらいでしたっけ、みんないくら使ってるみたいになった時に
ね、僕の友達も1万円ぐらいしか使ってなかったのに、はい、宿もねめっちゃ安いんですよ。10ドルぐらいから
安い、
まあ、1100円とか200円ぐらいになる。
それでもまあいいホテルですよね、うん、こっちで行ったら
8ドルのとこもあるからね。
はいはいはい、
だからまあまあまあ1000以下のとこもあるし、まあ、であんまお金も使ってないから、
ない、はい、
であなただけ
僕だけ3万くらい使って
た。3万使ってたよ。
なんかその飯が安くなるし、うん、まあ、全然ね旅費もかかん、そのこっちでの滞在費はかかんないからっていうことで僕も来てるんですけど、僕日本よりお金使ってる可能性ありますからね。
すごいよな。
なんだか分かん
ない。もうだってあと1万7千ぐらいしかない
よ。ないですね。僕5万くらいしか想定してなかったんで、なんかやっぱりこっちだとなんか金持ちになったみたいな気分になれて、であのこっちのお金がまあキープっていう、
うん、
まあ、一番キープだったりとかするんですけど、うん、まあ、あんまり感覚がないんで、
うん、
安いって感覚しかないんですよ頭に。
あ、そうなんや。
だからまあバンバン使っちゃえとか、うん、ジュース買っても50円、ああ50円だったら安いのチリが積もりすぎて一人だけ3万使ってるんですよ、
う
ん、
そうやな。だからお前の性格をよう表してるもんな。
ほんと欲の塊ですね。
そうやな、嫌いやわ。そういうなんかこう自分を制御できひん人嫌いやわ。
汚い守護霊出るんでしょう ね僕ハンターのあいつらだったら。
まあでもそんなこんなで、まあ、ちょっとミクノシンとのラジオ、
はい、
ちょっとね代打でヨッピーの代打で出ていただきましたけども、
はい、
まあ僕たち楽しく旅行してますという、
は
い、ま
あ、そうですね、楽しいです。結果そこは変わりません。
そうね、
はい、
というわけでラオスから、
はい、
ラオスのシェンクアンから、お届けいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。